って、もう一つ別の目的があるのかなと推測するんですよね。
あ、なんかエヴァオタクっぽくなってきたね。
誰が
はい、ということで始まりました、はい、ホラボド
はい、
はい、今回もなんと先週から続きエヴァンゲリオンについて語ろうでございます。イエーイ、
やった
ー、チームレスで2週目
はい、2週目入っていますよ、ねえー、びっくりでしたね。ついつい話が長くなっちゃって、
ね、
びっくりしましたよ。もう時田四郎から赤木直子からっていうのでいろいろ語り続けたらね、
一つずつキャラへ出していって
キャラへ出してって
無限にできるよ
そうですね、はい、というところですが、今回はですね、まあ、その後編としまして、
うん、
新劇場版についてね、主に触れていこうというところなんですけれども、
いいですね、
はいはいはい、
じゃあ新劇場版まず何聞くかって言ったら、皆さんどっち派なんですかってところを触れたいんですよ。
ああ、
旧テレビ派、新劇場派、
そういうことですか。
これ私から言わせてもらうと、あ、圧倒的に旧テレビ、そして旧劇場版派なんですね。
それはどうして？
キャラクターの個性っていうのがやっぱあそこまで表に出ているっていうのも当時すごく惹かれた部分なんですけど、そういう意味ではこうサブキャラなんかも結構掘り下げられてるわけですよね。例えばその冬月とか、まあ、鈴原当時とか、
当時ね、そうね、
まあ、そういったサブキャラの魅力がたくさん盛り込まれて、しかも旧劇場版でこんなことなるんだ、当時受け止められない終わり方したけど、とはいえ大団円としてやりたいことは全て終わったっていうところで言うと、まあ、完全燃焼したなと思ったんですよ。
うん、
うん、ところがやっぱり新劇場版になるとちょっとね、そこから変えようみたいなところが強すぎて、なんか雑に扱われているキャラクターが幾人かいるんで、うん、そこに馴染めないなっていうのはまあ理由ですね。
うんうんうん、
黒田くんはどうですか？
まあもちろんどっちもめちゃくちゃ好きやし、ただ強いて言うなら僕は新劇派なんですよ。
意外、うん、そうなんや。
やっぱり当時見とった俺っていうのがもうすげえバカやったから、
ははは、
なんかこう大人になってからもう一回こうエヴァを再解釈するみたいなんで、子供の時に見とったもんと大人になってから見るもんってちょっと違うじゃないですか。
確かに、
うん、だよね。
でもちろん映像も綺麗やし、ただやっぱまだね、新エヴァンゲリオンやってないから、それで評価は変わる可能性はあるんやけれども。
うん、
まあ、
確かに。
そうそうそうそう。だから全体としては、まあ、Q の話も俺めちゃくちゃしたいんやけど、まあ、とりあえずは、
うん、
まあまあまあ、進撃かな。まあ、どっちも好きなんですけどね。
なるほど。はい、じゃあちょっと、カブラギ P 君は？
僕も難しくて完結してないから何とも言えないんだけど、
うん、
上半までだと、すごい進撃のが好きなんですよ。
わかるわ。わかるわ。
いや、確かに言う通り、サブキャラとかがちょっとっていうのはあるけど、
うん、
まあ、映画館で見るっていうものにしては、すごい完成されてて、
うんうん、
BGM 一つとっても、その、クオリティというか、それこそ前回の回で出た、第三神道教書の決戦というか、そのラミエルの
やつ。いいよね。
かっこいいですね。
その前のもリスペクトとしてるけど、今の技術でかっこよく作り直して意表をつくけど、それが原作ファンに嫌がられない感じになってたり、
うんうんうん、
その辺の意味ではすごく、まあ、今見るならこっちからやろうみたいなところも、
そうなんや。
ただ確かにわびさびみたいなものはちょっと減ったのよ、が気になるかな。
うん、ああ、そうね、うん。
テレビ版の、その、なんか知らんけど、電柱の1万円とか含めて。
わかる。そう、そういうとこのなんか情緒みたいなのは、尺の関係もあってできないんですよね。
そうね。
うんうんうん。なるほど。はい、りょうこさんどうですか？
いや、もちろん、急激と、テレビ版見てほしい、
うん。あ、見てほしいという気
持ちはある。見てほしい気持ちはあるけれども、うんうん、やっぱりでも、それ見てからないと、やっぱ上波級見てほしくないっていう気持ちはある、ね。
いや、もうそうそうそう、わかる。その通り。
いや、もう、大同感。う
ん、それで上波級見た気に、上波級だけでエヴァを語るなとは言いたい。
うん、そのパターンか、そうね、うん。
ですけど、まあでも、お墓に持っていくとしたら、歯を持ってきますね。歯だけ持ってきます。
歯だけかい、しかも。歯だけ持っていくのかい。
歯だけ持ってき、霊を助けたっていう。いうシンジ君のやっぱり男気が出てた。
確かに確かに、あれはいいですね。
あのあれで初めてなんか劇場でエヴァを見たんですよね。その時に、で初日に見に行って立川の映画館に行ったんですけれども、
うんうん、
会場最後ざわざわってしてて、
はいはいはい、
クエスチョンになってるじゃないですか。
はいはい。
キューってみんな言いましたかね。
まあ確かに、こう、当時の歯の終わった後、スタンディングオベーションが起きたりとか、いろいろとね、皆さん一体化しましたよね。
うん。
いや、それはわかる。それはわかるが、今の涼子さんの言い分は、私はテレビ派だと受け止めましたよ。
で、うん、ここで対立せなあかんの。俺、一緒のもんやと思ってるんやけど、一緒っていうか、地続きやと思ってるんやけど。
そうそうそう。
だから地続きとして見るっていうのは、ちょっとこの後の話にしていきたいですけれども、うん、とりあえずその当時のファンと、まあ今、その新しい若い人たちも、そのエヴァっていうのが面白いよねって言ってるところで、やっぱ一つあるのは、新劇場版から入って新劇場版しか見ていない状態っていう人も大勢いるわけですよ。
うん、
でそれを受け止めれないんですね、私は。うん、もう、その痛いから。
言いたいこと
は痛い、痛い。もう痛いから、さっき、その、りょうこさんが言ったように、やっぱテレビ版も見てこそっていうのはあるんで、そういう意味での、私はテレビ派なんですよ。だそれありきって思ってるから、新劇場版も好きだけど、やっぱりテレビを見てもらいたいっていう気持ちがある以上は、これ全員一緒だと思いました。
そう、はい、それはそう。もちろん、それはもう大前の大前
提であれば。好きだったら見るじゃないですか。
だったらみんなテレビ派です。ちなみにこれね、好きだったら見るかっていうのは、見ないです、意外と。
そうなんですか。
見ない。あの、うん、25話、26話あって、で、9話もあってとか、耐えられないし、あと、当時のイラスト、当時のその作画は、多分今の人は耐えれないですわ。
使い回しって思って。
使い回しもそうだし、う
ん、いや、まあまあ、丁寧な方でありましたけど、言うてまだ当時は丁寧な方でしたけど。
前のアニメですからね。
だからやっぱり若い人たちとか、あとパチンコから入った人たちとかも含めて、テレビ版を見てもらうって意味でも、うん、テレビの大事さみたいなところを伝えたいというのは私の今回の。
まあそうです。はい、はい。あの、進撃に関してはそのね、パチスロとかそっちから入った人っていうのが意外といらっしゃるそ
う
です
ね。うん。
それはぜひ機会あったらね、見てほしいなと思います。
ではちょっとここからね、序、破、休に対して振り返っていきたいなと思いますけれども、う
ん、はいはい。
まず簡単に説明させてもらうと、序っていうのがテレビ版の
6話までかな。
はい、6話までをほぼリブートしているっていうのが序。で、歯が、それ以降のアスカが登場したところから、20話までのところを、まあ、リメイクしているっていうのが歯、
うん。
で、Q に至ってはもう完全にオリジナル展開をするという、まあ、そういったものですけれども、
うん、
まあ、ちょっとジョに対して、まあ、思い思いをぶつけていこうかなと思うんですが、
はいはい、ジョだけ、う
ん、ジョはもちろん皆さん劇場で見に行きましたよね。
見た。
はい、りょうこさん以外はね。
はい、私見てないです。すいません。
まあ、私はあれですよ。結構ね、ジョはね、がっかりしたんですよ、私。
嘘。
まあ、僕もです。それは僕もです。同感です。
そこはなんで田辺さんがっかりしたんですか？
いや、まあリアルね、世代からすると、その新しく新劇場版がやるっていうんで、まあ意気揚々として見に行って、あれで終わったので、どういう風に見せてくるんやろうって言って見に行ったら、まあ確かに絵は綺麗になってるし、綺麗になぞってはあるんですけれども、何かじゃあ真新しいエヴァンゲリオンがあったかと言われれば、別にないんですよ。
ない
ですね。綺麗にもうなぞったまま終わったんですよ。
ほぼなぞってますね。
そう、ほぼなぞって終わったから、うん、どうすんのこれ、ここで終わりしかもみたいな、ここからまた待たされんのみたいな、いまいちやったなみたいな。
そう、しかも宇多田かよってね。
ああ、
それは僕は、あの、宇多田さんに関しては、OK です。なんでかっていうと、彼女もリアルセカンドチルドレン世代だから。
いや、そうなんですけど、宇多田なんだって、なんか、ここまで来て、J-POP 歌手使うんだっていうところは、なんか、その割には話変えてない。だから、結構、こう展開とかいろいろ色付けされて宇多田だったら入ったんですけど、ほぼ一緒の線をなぞって宇多田になったんで、そこはもうフライミートゥーザムーンとかでよかったんじゃねえのかとか、もしくは全く関係のないね、その英大な曲とかでもよかったんじゃないかとかね、ちょっといろいろやっぱ考えて、結局ジョに関してははいはいぐらいの
消化不良感がちょっとあったかな、
ありましたよね。もちろん傑作ですよ。傑作だけどファンゆえに、うん、なんだ、もう一回同じことするんや。だったらこの後もそうなんやっていう気持ちでしたね、当時はね。
はい。
今、本当にジョとハを続けて見れるのめちゃめちゃ幸せだよね。
本当だよ。なんでまたと思って、毎回やって、ジョからハで、2年半ぐらい待たされて、うん、で、ハから9で3年生、確か。長いよ。
ただ9から、から
もう何年だったんで、もう
8年、9年ぐらい確か。
そんな前なんて思ってるけど、うんうん、
まあそうですね。まあそれはまああれとして、そのあくまでジョに関してはそういうまあリブートでしたねってなりましたけど、
はいはい、
ここでやってくるのがやっぱ歯、
歯
はっていうところから、まあ、加わってくるのは、黒田くんなんていうキャラですか？新キャラ。
マリちゃんですよね。
そうですね。マリがあるし、あと、まあ、カオルくんの影も見え出すわけですよ。
もうですよ。早い。
はじめまして、お父さんって。
冒頭から度肝抜かれるわけですよ。見たこともない。いや、
度肝です。
ねえ。でしょ。タブタベースで。
ジョで普通にあの謎リレー、ヤシマ作戦終わって、じゃあそっからアスカ出てきてってなるかと思ったら、アスカじゃなくて、誰この子みたいな。
しかも仮説ね、
そう、新しい、エヴァ、新しいキャラですよ。急にテンションブーン上がった
んです
よ。
あ、そうなんや。
うん。そう、無理だけど、ジョの最後に仮説5号機の下りだけちょっと入れるとかしてほしかったもんね。
ああ、そうね。それで繋いでほしかったよね。
うん。
あと、全然関係ないけど、最初の冒頭のシーンあるやん。それこそマリが初めて戦うシーン。
うんうん、
で、あそこで英語のナレーションが入ってるんやけど、あっこのナレーションの中に SNE の社員が入ってんの。
なんで？
うちに、ベーテ・ユーリ・クロサキっていう、ゲーム作ってる人がおるんやけど、うん、当時ちょっと声優もやってて、うん、そこに実は出てる。
あ、すごいやん。
そう。
誉れやな、これは。
そう。うわ、ベーテさんやと思って聞いた。それだけの話やねん。
思い出深いですね。
そう。やっぱ、歯は良かったかな。で、もう結構随所も違うし。
で
も
全然違うし。あれ、でもそんな風に言ってるけど、前回ですけど、好きなキャラクターはって聞いたら、マリとは言わなかったですね。
いや、でも僕、アスカですよ、やっぱ。
やっぱそう。いやそうだ、まあ、マリーも受け止めれる人は受け止めれるでしょうけど、私ダメなんですけど、うん、皆さんマリーはどうですか？
いや、僕は良かったし、うん、なかなか
いや、それはあなたがお世話になっている坂本真彩さんだから
じゃああ、その通りだ。真彩さん最高じゃないですか。
でも、逆に俺あれかな、マリは、Q 見て、だいぶ受け入れられるようになったかな。
ああ、まあでもそれは分からないではないです ですね。確かに。うん、あくまでその歯のマリって、周りと一切絡まないし、謎キャラすぎるし、そして破天荒すぎて、うん、で、そのくせなんかちょっと70年代の曲を口ずさみながらとか、なんか、どうやってその子に感情移入すればいいのみたいな。
もう何の説明もなく、裏コードザ・ビーストとか言い出すから、何を言って
んの、うん、そう。
なんか、あれってやっぱ世界観を壊しに来てるわけですよね。多分、そのフックとしてぶち込まれた新キャラクターなんだなっていうのは当然、
ね、
私としては、やっぱ恐ろしい存在だったんですよ、マリは。
うん、
あ、アスカ来るぞって思ってる時に、何が仮説5号機やねマジかよってなっちゃって、歯も実はね、私ね、そんなノリノリでは見てない。
そうなんですね。
でもマリの登場って異物感があるのは、でもわざと狙っとるっぽくて、
うんうんうん、
マリが初めて登場するときってパラシュートで降りてくるじゃないですか。
はいはいはい。
で、シンジ君とぶつかるんですよ。で、シンジ君ってずっとウォークマン聞いてるじゃないですか。
はい。
で、あれって26でリピートするようになってるんかな？それって、まあ、ずっとその世界をリピートしてるよっていう暗示なんですけど、
うんうん、
なんか、ぶつかった時にそのカセットテープの曲が27に移るんですよ。
うんうんうん、
今まで26でリピートしてたのに。うん、っていう、そういう象徴的なシーンなんで、マリがぶつかること、マリが出てくることによって違う世界線に変わったよっていう、なんか、メッセージやからっていうのも含んで、結構そういう浮いたキャラなんじゃないかっていうふうには。
いや、いいっすね。
そう、言われてる。
この話好きっすね。
うん、だから、違和感を感じるのはそうなん、それでいいんじゃない？
そこも含めてよ。ね、わかりますか？主軸としてあったキャラクターに添えられていたものだったんですけど、マリはそれを完全にもう持ってっちゃってて、うん、で、一番持ってかれてるのがアスカなんですよ。
まあそうね、それは可能性よ
ね。で、ハのアスカの作画が結構ね、雑なんですよね。なんか、やっぱテレビ版の方がちゃんと気合入ってた気がしていて、特に口周りの書き方が、いや、宮村に合わせてないな、みたいなところ。
知らんわ。知らんわ。
で、悲しい話、宮村優子も、やっぱり、ブランクがあって、ちょっとね、
ちょっと怪しかったんです。その頃から、ちょっと宮村さん、ちょっと、あんまり、お体の方がよろしくなかった
お体もそうだし、声優業、まあ、あと結婚したりとかっていうのもいろいろあって、
他のキャストよりかは、現場回数的的なものも含めて、うん、ちょっとね、うん、
そうなんですよね。っていうところでは、もう完全アスカ派だったところに綾波慢性派が来ちゃったんで、でマリシンキャラどうやみたいなのが来たから、派ももちろん傑作オブ傑作なんですけど、やっぱうおーっていうこうなんかいろんな葛藤が心の中でありました。
キャラクター推しとしてはちょっと弱くはなっちゃった、ね。
で、鈴原当時も好きなんですよ、私。鈴原当時くんも。
はいはい。
鈴原当時の見せ場といえば、やっぱりね、 エヴァ3号機に乗る前の日にバスケットゴールにスリーポイントシュート決めるシーンだと思うんですけど、
あれと委員長の絡みあってこそですね。
そうなんですよ。で、それが完全になんかハズレくじのアイスキャンディーを引いて、
何やハズレかいな。
そう、で、あれこれもしかしてと思ったら、案の定アスカが3号機に乗ってめちゃくちゃになるみたいな、
うん、
あーって、ここでフェードアウトなのかアスカっていう、あん時のもうなんか人生終わったって思った気持ちじゃないですよ、ほんと。
わかります。
まあでも、あの後、あれよね、あの、予告でアスカが出てきてちょっと嬉しくなった。
そうそう、よかったってなったけど。
眼帯してるけどね。
うん、なんかあったんだろうなって。うん、
まああと、歯のその、綾波大好きみたいな、シンジ君はもう完全に綾波に行きましたねっていう。
そうね。
いや、最高ですね、あの下りはね。
あ、綾波派の田辺さんからしたら嬉しいですね。
そうね。それは
そう。あ、そう、そうです。レイ再燃ですよ。レイ再燃。
レイ再燃。あれでも、ね、私的には、あの、アスカを助けられなかったっていう失敗体験があったから、
あ、それはそう。
レイを助けたっていう気もしますけど。
急に能動的になりすぎてる気がしてて、若干違和感感じたんですよね、あそこ。その、シンジって基本受動的だったのが、まあ一応新劇場版になって、ちょっとその前向きな性格付けになってるんですね。まあこれは一応そのパンフとかにも載ってて、当時のそのバブルが終わった時の暗いムードだった90年代っていうのがシンジ君に投影してて、で、今のその2000年からの新しい、まあちょっと前向きになってるシンジ君みたいなのが書かれてるらしいんですけど、それで言っても、
ね、
あの、綾波を助けることに対して、あまりにもその、なんかジャンプ主人公的な、俺に任せろみたいな空気感がちょっと、あれこれシンジ君なのかあれと思って。
歯で、まあ、アスカの下りで落ち込んで、その後立ち上がるまでの間に、それこそマリに、そんないじけてたって何にも楽しいことないよって言われるくだりがあるんですけど。
はいはいはい、はい。
あれ劇中で見たときに、なんか、旧作ファンが新劇場版に対してなんかこう文句を言ってる人たちに言われてるみたいで。
ああ、まあなんかメタ的にね、
うん。そうそう、そんないじけてたって楽しいことないよみたいなさ。あれそれをすごい感じたセリフでもあったなと。
なるほど。まあまあそうなんですよね。そういうのもわかるんですが、ただ展開としてはあまりにも急激な、まあ言ってだって7話から20話までの話新キャラぶち込んでさらにやってるんで、うん、もう怒涛の展開
で、果てはもうそこからサードインパクト起こるまで行くの嘘でしょ、うん、急に
あれ分かんなかった、分かりづらいですよね。
ああ、それとさ、あの綾波助けるシーンでさ、この大空にジャスラックって、まあ
ジャスラック
なるやんか。あれもさ、こびすぎじゃないって思って、
あれわざとピッチ不安定ですしね。
いや、まあ不安定だし、うん、ちょっと選曲も、もうなんか。
いや、いいじゃん。エヴァらしいけどね。
エヴァらしいかな。エヴァらしさはみじんも感じなかったけど。
クラシックではないですからね。
そうなんですよ。
エヴァらしいっていうか、あの辺は実はそのさっき、旧作からの地続きだって話がさっきあったじゃないですか、進撃って。
うんうんうん、
続けて見ることに意味があるよっていうのの中に、
うん、
実はなんか地味に他のガイナックスが関わってる作品も関係あるのがある描写とか結構歯には入ってきちゃって。
はいはいはい、
はい、うん。ありますね。
前島がめぐみに、いわゆるその昭和歌謡を歌わせるっていうところも、俺が個人的に好きなその安倍の橋魔法商店街っていう。
ああ、そうですね。いいですね。はい。救急により連れする方ね。
そう、それに、それ前島めぐみが古い曲を歌ったりしてるし、
うん、
そ歯って実は劇中の学園パートで流れてる曲が、彼氏彼女の事情に使われてる BGM、すごい使ってて。
そうです。
ああ、そうそう。
彼カノが多かったですね。
そうなんですね。
彼カノ暗いですけどね。
匂いがそうするんですよね。
うん、そう、だからそういうのがあるから、やっぱこう、なんだかんだで、やっぱ進撃はその旧作含めていろいろ見てきた人への
サービスが
出てるなと。
そうなのか。
なるほどね。なるほどね。いや、ちょっとしっくりきた。
いや、そうなのか、うん。それでも私はだ、完全には皆さんとは同調できなかったな。
シンクロ率が低下している
。この下がっているね。
いや、もう大興奮でしたよ、歯は。
なんだろうね。いや、でもね、そこに無理やり自分も、まあ、レンジを広げて、なんとか照準絞って、気持ちは盛り上げたわけですよ。で、こんだけ言ってますけど、歯は、やっぱ、最後、ちょっとやっぱ、涙は出ましたわ。
出るんかい。
綾波、
出たんかい。
もちろん。
出たんかい。
出たけども、やっぱね、9であんなことなるんで、
聞きたいんやけど、Q 見た後どうやった、はい、マジで。前情報マジでなかったやん、Q って。
Q を見た後の何感情的な
感情、感情。
無ですよね。
無っていうか、もうなんか、見るんじゃなかったな、みたいな。
あの、僕は、ジョハ Q の Q も、全然最高やなと思ってる人間なんですけど。
マジか。いや、田辺くんはね、あれだよ。みんなと逆走してるだけだろ。本当は何かいろいろ思ったはずだ。
いや、カオルくん好きだけど、Q ちょっと許せないですもんね。
あれそうなのよ。
うん。
あ、カオルくんね、あ
カオルくん好きだけど、あの、カオルくん超高モードに入るじゃないですか。
はい。
これは僕たちのやりじゃないっていう。
そうですね。あの考えるシーンめちゃくちゃイライラします
ね。あそこイライラするんです。
早せや
早く言えよって。早く止めろよって。
基本的に Q はみんな何も新宿に説明しない。
何もしてくれないから。
むちゃくちゃや。急にむちゃくちゃや。
すぎて無になりましたね。
そう、かわいそうになっちゃってっていうのが僕の中ではもう大興奮マックスでしたね。
いやもう、エヴァンゲリオンで、アンノには3回ビンタされてるんですよ。1回目は、あの、テレビ版でビンタされますよ。おめでとうじゃねえんだよ、つって。
そう。
で、2回目はまた、急激の最後でもう気持ち悪いでビンタされるんですよ。
そう。
もう、何が気持ち悪いねんと。で、3発目は急ですよ。
うん。
全体的に。
14年後みたいな。しかもなんか、ノリが、なんか、マジンガー Z みたいな世界観になってる
し。あ、そうそうそう。そう崩壊してるし。
俺、どっちか言ったら、その、なんやろ、エヴァンゲリオンで、ネルフの、その、リアル寄りの兵器が、こう、協力してというか、サポートを受けて、死闘と戦うっていうところが好きやったんですよ、多分。
うんうんうん。
だけど、もう未来兵器しか出てこへんから。
ああ、そうですね。
あの、世界観が。
エヴァ好きで多いところは、やっぱ、あそこまで、こう、重厚感のある SF 設定ってところで、それでいて現実感みたいなのはやっぱ強くあるわけですよね。で、そういうのをやっぱ中二病はくすぐられて、そのセリフ一つパターン、青です、死闘とかいうのも含めて、もうなんか全てのセリフが、あ、かっこいいな、みたいな、ってところだったんですけど、その Q に至っては、戦艦が空を飛ぶし、なんか、あれ、ネルフってもう誰もいないはずなのに、誰がこれ作ってんのっていう、理解がいっぱいあって、あれ、じゃあこれはどういうこと、不思議エネルギーなのみたいな、ちょっと不思議設定が多すぎるんですよね。
う
ん、
俺だって映画館であの、ブンダー発信って言った時、ダッサーと思ったもん。
いやいやいや、
もう、まあまあ、最高でしたね。映画館であれ見た時の、あの瞬間の会場の空気のパリンっていう感じがね。
そうね。う
ん、で、ざわざわ、え、どういうこと、え、わけわからへんっていう声が聞こえてくる中、僕は、いいぞ、もっとやれやんのって。
いや、じゃあもう、田辺さんは完全にド M。もうだからちょっと、視線が違う。
これが見たかったんや、俺は。
違うやろ。君はちょっと違うね。
どうしたい？今はちょっと Q の評価変わってますよ。当時はですからね。
あ、当時はね、わかるわかる。言ってもう7年、8年前なんで。まあそうなんです。
安藤秀明がどういう人間か忘れとるんかと。見てました
よ。そうですね。ちょっとその、周りの意見とか、まあね、いろいろあって考える考察メタ的なところで言えば、やっぱり新ゴジラとか、まあウルトラマンとか、ヤマトとかっていう、もう違うところにこう気持ちが安藤秀明監督的にもう行っちゃってたんで、Q はめちゃくちゃに下礼感もすごく出てたと思うんですよ。
だからもうにわかで見てるやつみんなもう殴り飛ばした感じが最高なんですよ。
いやこれはファンも殴り飛ばされてるんで誰もついていってなかった。
ボガン。
その歯のですね最後にまあシンジ君が、綾波を助けるためにまあゼルエルとともにまあちょっと融合してしまいこのままではサードインパクトは起きてしまうみたいなところでそのクレジットの後にカオル君がまあ槍を投げてね。それを止めるんですよ。うん、で、それを止めて、予告って言って、で、予告がたくさんこう、次の
エヴァンゲリオンは、ね
うん、こういう、そう、こういうのが描かれるぞ、みたいな。で、それもやっぱワクワクしたわけですよ。あ、眼帯つけてるアスカ、ね、よくわからない民族衣装を着た、
言動と、冬月ね。
冬月。なんだなんだ、お、カジさんはどうなるんだ、みたいな、いろんなことを想像させて。
1ミリも当たらんかったけど
ね。1ミリも出てこずに9。
公式なのに1ミリも当たらないって初めてです。
ほんまや、最高や。
っていうところの Q を、実は私さっき見まして。
さっき
はい。さっき見直しましたわ。持ってるブルーレイを見直しまして。で、うん、ちょっと今、特にね、考察みたいなのが2020年に入ってから結構ね、いろんなところでまた湧いてるんですよ。
そうですね。
で、21年になってさらにまたいろんな考察が出てるんで、それも見つつ Q を見直してみたんですけれども、ちょっといくつか分かった点があったなと。まあ、当時あまりに衝撃的すぎて、受け止めずに、エヴァ終わったって思って何年か今、 になってたんですけど、今振り返ると、意外とね、いろんな伏線はちゃんと回収してるなと思いまして。
そうなんですよ。だから印象変わったんですよね、僕も。
わかります。で、その内容としてちょっと伝えさせていただきたいところなんですけど、その次回予告であった内容っていうのは、はいはい、実はその Q と歯の間に起こったことを描いているんですよね。
そう。
実際にシンジ君がその起こしてしまったのは、ニアサードインパクトっていう、まあもので、完全なサードインパクトではなかったものが、まあ、防がれて、結果、カオルくんが到着して、そのマーク6が、まあ、ネルフに到着しました。カオルくんも合流しましたっていうところからの14年間。で、その間に、おそらくカジさんは、まあ、なんか、いろいろひどい目に遭ってるし、まあ、完全にミサトさんっていうところは、もう、ネルフと決別しまして離れるんですけど、その時にサードインパクトっていうのは起こってるんですね。だから、その14年間の間に、実はシンジ君じゃない何かによってサードインパクトが行われ、その結果の14年経って起き上がった何も知らないシンジ君が自分のせいやってなぜか言われて、結果ひどい目に遭うっていうのが、まあ、急なわけですよ。
そう。
だから一応予告は予告で生かされてるらしいんですけど、まあ、後付けが知らんけどもね、本当はやろうと思ってたんか知らんけれども。
足りなかったんですね。
っていう意味では、まあ、それなり面白い、そういう点で見れば、ああ、ちゃんと繋がってるやんとは思うんですが、となるが、実際その Q に入りきれない、大きい、さらに要因として、その人間ドラマっていうのはほぼ皆無なんですよ、Q って。
ないね。
まあ、確かにエヴァのアクションシーンは、まあ、豪華にありますし、新しい、その、組織みたいなのも描かれてはいるんですけど、その、新キャラとして10人ぐらい入ってるんですよね。
あれ、名前覚えてないですよね。
名前覚えてないし、今見ても、いまいちキャラクターの魅力は全く伝わってこないんですけど、一応、その、ビレっていう組織に、新しく入った民間のキャラクターとか、あと、鈴原当時の妹の鈴原桜ですとか言ってね、なんじゃそりゃ、取ってつけたように出てきたなとか思いますけど。
乗らんといてくださいよ。
いや、いいじゃないですか。沢城みゆきさん、最高じゃないですか。
いや、声優はいいけど、それはそれとして、やっぱキャラクターの魅力っていうのは描ききれてない。で、かつ、その言動に対して、冬月がなんで14年間も一緒にいんのもわからないし、
ね、なぜ
律子は髪の毛を切ったのかもわからないし、
まあ、言動もなんかキール・ロレンツと悪魔合体したみたいな変な、
ね、そうなんですよね。
バイザー。
そう、ゼーレのキール議長と、一緒になっちゃったみたいな。でそういう意味でも、やっぱカオルくんに照準を絞りたいとこなんですけど、カオルくんも、いまいちこう、なんだろうな、やっぱテレビ版。
カオルくんがどうして、なんか、あんな、シンジくんが傷つきそうなことをするかっていう。
そうね。
疑問があるんですよ ね。
やっぱテレビ版とはちょっと違う点で、ちょっと矛盾がいくつかカオルくんの行動には、まああるんですよね。そもそも幸せにするって言ってたくせに、14年間ほったらかしにされてた、その、
優しくない
。謎だし。まあ、そういう人間ドラマがないから、ちょっと、Q っていうのは、まあ、どこに感情移入もできず、ただただその、周りに振り回されてる、シンジ君と同じ気持ちを味わう。
そうそう。そうですよ。
シンジ君とのシンクロ率がね。
そう、シンクロ率は異常に高かった。で、まあ、お話ってそもそもどんなんだったかって、ね、振り返ってみても、結局、要は、仲違いして別れて、で、地球上の生命体はほぼ死んでしまった世界で、シンジ君は、そのサードインパクトの引き金を引いたとかいうことでみんなにめちゃくちゃ恨まれてまして、で結局ネルフ的にはそれを利用したいからゼーレから来たカオル君と共にその13号機っていう新しいエヴァンゲリオンに乗ってもらって、まあ、槍を抜いてもらおうみたいな、まあ、そういう流れですよね。
でも Q でいいところは、冬月とシンジ君の絡みがあるところです、ね、
まあ確かにね、ほぼ絡みがなかったはずの、絡みがなかった、
今まで一回も絡んでなかったのに君将棋打てるかねって言う。
いや、トイレ行ってる、トイレに。
それは違うよ。その世界線はもうないから。
あ、そ
うか。で、罪主義して、31手目で君の罪だって言うじゃないですか。
言うけど、その後にさ、めちゃくちゃ怖い話されるやん。
でも31分後に槍抜くんですよ。
あ、確かにね。
あれ怖いんですよ、ちょっと。
いや、怖いけど。
誰だよ。あれ考えた人誰なの？
いや、まあ、メタ的に見ればそういうとこも面白いんですけど、ただ、イカリユイがどうやって死んだかとか、もうそういう話。
ね、
しかも、あそこでさらっと、その、旧劇場版とかで明かされてたり、テレビ版で明かされてた、その、綾波の正体みたいな、もう、さらっと冬月が言うでしょ。
あ、そうね。
え、もっと衝撃的なシーンだろ、これ何 に、そんなさらっと。
リッチャーいないからですよ、それ。
だし、多分テレビ版とかもう見てるだろう、お前ら9までの間に見てるだろう、みたいな、そういうとこも見え隠れするんですよね。
まあ、その、歯で構築されてた人間、綾波とのその関係性が全くリセットされて、なんか、今公式でね、カタカナで表記された綾波レイカッコ仮称みたいな、わけわかんない。
そうね。
え、またですね。
まあ、その、綾波万世だって、たのに捨て切ったってところもなんかファンを裏切りたいんだなっていう、ただそれでも綾波を捨て切らないんですよ。あの一応やっぱ Q の最後でもついてくるじゃないですか、
うん、
でちょっとなんか昔の自分を思い出すかのような、まあそういうシーンもあるんですよね、うん、古い綾波が出てくるみたいな。
そうですね、僕はちょっと心痛かったですね。
なんで痛いの？
いやいや、レイ派としては結構ね、Q のレイの扱いはちょっとなんかずっと胸締め付けられながら見てました
ね。そうね、あと貸した本も全然見てくれない。
最悪ですよ。
あれ最悪。あの時のさ、シンジがさ、そのアムロレイのお母さんばりにいい、いい腕使いで本をこうバーンって倒す。あそこめっちゃいいんすよね。
いい品
って、よう積んだなって。
あんなそのめちゃくちゃ暇だったんやなっていうの。よう出てる。
うん、
あとカオルくんとオルガン弾くシーン、そんないるかって思う。
いらなかったですね。あれカオルファンでもいらなかった。
そうっすよね。そうなんですよ。
まあ、あれは好き、まあ好きな人はあれはセックスって言ってますからね。
そうですけど、あれ、全然覚えない。
こじらせすぎな
の。いや、そうはね。
こじらせすぎやろ、あれはと思うけど。
で、まあ、そういう全く周りが見えない状態で最後まで突っ切って、で、Q の最後も結局何がしたかったのっていう終わりじゃないですか。
え、でもいつも通りですね、それ。
いつも通り。
いつも通り。
いつも通りかな。なんだろう。歯に関しては、一応、起承転結みたいなのは用意されてるわけですよ。盛り上がるシーンみたいなのも用意されて、綾波助けるみたいな。でも Q は、本当に、ね、何、あ、終わってるみたいな。
そうね、あの Q ってもう最初から無茶苦茶やから、
うん、
その無茶苦茶なんかずっと続いてるから、波がないよね。波がないというか、まあ、最後またボカーンってなるんやけど、そうね。
気が入りきらないって、おのおのがそれぞれ別々の行動してるんですよね。
うん、
一つの何かに向かって成し遂げてないんですよ。だから余計に応援できないですよ。で、途中まではシンジ君が何なの分かんないよって言いながらみんなについていって、で、カオル君についていったら今度カオル君がやめなよやめなよって言ってるのにシンジ君がやっちゃって。
やっちゃった。
そう、だからみんな心がね、一個になりかけて全然違うとこ行ってるんですよね。
そうです。
で、終わってるでしょ。
はい。
まあ、マリずっとなんか、行く末を見届けたい派ですよね。
まあ、マリもまた謎キャラで、結局 Q で、まあ、ある程度見えてきたのは、どうやらマリっていうのは碇ユイの同級生であった人物だろうということで、言動のことを言動くんって呼んでるんで、どうやら昔の、その、人工進化研究所の頃からいた、まあ、仲良しの一人なのかなという。
漫画版の貞本エヴァに書いて
あります、ね。ああ、そうですね。まあ一応漫画の、まあところでそこが全く同じその名前のマリっていうキャラクターが出てるんで、まあそれではないかっていう話ではありますが。ほうほうほうほう。とはいえ、
ね。いい終わり方でしたね。
まあだから。
漫画は良かった。うん。
まあどうかな、キスしてる。カオルとキスするのはどうかなと思うけど。
過呼吸になっちゃったから。
そうか。
自分が。
カオルとも性格全然違うから。
そのマリが、まあある程度見えて、まあ、70年代の曲を口ずさむのもまあそうなんだなとは思うんですけど、まあそこでちょっとマリオやっと馴染んできたなとは思いましたね。うん。で、ちょっとそういう、まあ、謎みたいなのは、いくつか解明されたり、そこもどんどんこう触れていきたいんですけど、ブッダーって何ぞっていう。
ブンダー。
ブンダー。
ブンダーは、その、
急
に出てきたじゃないですか。で、
ね、
エヴァ初号機をメインエンジンみたいにして、
そうね。
稼働してる。
メインエンジン化した
。
謎の、まあ、飛行艇なんだろうね。よくなんとも。
飛行艇みたいなやつね。
うん、
あれは、結局何なんですか？
わからないです。
どっから湧いてるか。
わからないです。
あ、こういうことがしたかったんだなっていう。
そ
う。
それはわかる。それはわかるよ。ヤマトやりたかったやなっていうのは。
リスコパイセンがやりたかったことですね。
それはわかるんですけど、そんででも、どこにあってんっていう意味では、結局、やっぱロンギヌスの槍みたいな存在で、ネルフのどっかに眠ってたのかなとか思いましたけど、うん、で、それを、まあ、掘り起こして、自分のものにしたのがビレなのかなとかね。
うん。
じゃあ、周りで飛んでる戦艦は何やねんっていう。
なんか、あれ、糸で吊るしとん。
ねえ、あれ、ほんと、謎でしょ。
謎やね。
謎でしょ。
なんか、草原って言ってるやろ、あれを動かすことを。
うん。うん、
だから、やっぱ、そういうことなんじゃないの。まあ、ミラクルパワーですよ。
ミラクルパワーですね。ミラクルすぎるんですよ。
うん、
あれ見ました？今度の新エヴァンゲリオンの冒頭何分かを先に見れるやつ。
まあ、狂ったように見たよ。
見ました。
あそこでもなんか、
う
ん。
見てないです。
まあ、いろいろあるんですよ。
あ、そうですね。これはじゃあ言わんとこ。ミラクル、
ありがとうございます。
そういう意味でも、
パリに行って、あれ、どうこうのやつでしょ、ね。
そう、もうちょっと慣れてきた自分が怖いんよ。もう何回も。
慣れてきましたね。
一番見てるの9やね。もう、嫌で、嫌でというか、慣れさせなと思って、この世界を。
次、何来てもいいように準備しとかなきゃ。そうそうそ
う。で、何回も見とったら、まあまあまあまあ、こういう世界、こういう世界の作品みたいなものに見ちゃうから、うん、大丈夫になってくる。
うんうん、
確かにね。まあ、そういうことで、まあ、その謎は置いといたとしてもですね、次、カオルくんは何者だったのっていうところも気になる
んですか。カオルくんは、結局、アダムであり、最後の使徒であるっていうことは確定しましたよね。
まあでも、最後の使徒って言ってましたけど、
なんだかわかんないですけどね。
なんか、第一使徒から第十三使徒に落ちちゃったよ。
落とされるとはねっていう。
それもよくわからないし。
よくわ
かんない。なんか、含みのあるセリフを入ってりゃ、カオルくんは成立するっていう。
いや、そうなんですよ。
じゃあ、なんか、声優の石だけらは、うん、ジョの段階で、安野さんからもう全貌聞いてるうち、
本当かよって言って、覆ってると思うけどな。
言ってました。
覆ってると思うけどな。
覆っていると思います。
まあ、そのカオル君は結局なんかループしてるのかな。唯一の救いだったなと思うのは、その、新キャラのマリとかよりも、なんか全てを悟っている感じだったじゃないですか、ジョー、ハーでも。
うん、
だから、彼がキーパーソンだったと思うんですよ。
うん、
なのに首ちょんぱ、ね、なのに首ちょんぱされてるから、なんか、もうなんもじゃあ全部わかってる人もうどこにもおらんやんみたいな。
まあ、出てくるでしょ。
また
チョーカーをつけた意味ですよね。自分からチョーカーつけた意味をがわからないですね。
わからないですね。
まあでも次は多分ララー的な存在として
出てくる。そう、白鳥なんて飛んでくる。
そう。
出てくるでしょ
うね。ああいう感じやろ、多分。思い出の中のカオルくんなのかどうかわかんないけど。
どのタイミングのカオルくんかわかんないですけど。
じゃあ、あれはどうなんですかね。結局、フォースインパクトって何なの？
あれはあれでしょう。要は、玄道くんがユイに会いたいんですよね。うん、そもそもの話として。なんやろ、なんかこうすげえ回りくどいこう人類補完計画っていうか、その人間がみんな一緒の生命体になるっていうのが人類補完計画じゃないですか。
で、それがまあサードインパクトだったっていうことだったんですけど。
そうそうそう。うん、だから、ケンドウ君は自分がこのユイともう一回会うためにああいう回りくどいことをしてるっていう。
旧劇場版はそこを描いていたんですけど、うん、ちょっとケンドウはいまいちこう違う感じがするんですよ、そこに。ユイに会うって言ってるのは多分冬月の建前であって、もう一つ別の目的があるのかなと推測するんですよね。
あ、なんかエヴァオタクっぽくなってきたね。
それがフォースってまた多分次の段階の話。
そうですね。一応だからサードインパクトっていうのは14年間の間にあって、次フォースインパクトっていうのは行われそうだから止める、もしくはそれを進めるっていう話で、で、
う
ん、もう一つ出るのがファイナルインパクトっていう、
そうそう、
なんかザンギエフのなんか名前みたいなの出てくるんですよ。
未開店。
そのファイナルインパクトが要は究極的なもので、そこを狙って何回インパクトやるのかっていうので今フォースを狙ってるってことでしょ。で、人類補完計画自体はゼーレの狙いとしては終わってるんですよ。
うん、
だから一応旧の劇中でも、うん、もう私たちの目的は達成されたって言って、ゼーレの面々は、ま
あ。あれでも、麦人さんがもう死にそうだからですよね。
いや、まあいや、そういうのは置いといてね。まあ、最悪。
死にそう。
大丈夫、最悪似てるブライトさんと一緒で似てる声優使えばいいから。
冬月もそこそこ年なんで。
いや、ギリギリだけど。
いや、そうです。
手ぶれ。だから、補完計画的にはもう終わってて、で、ただ言動の個人の狙いの補完計画っていうのがあるよ。ただそれが優位に会うためにしてはちょっと動きがなんか不統一だなと思うんで、
うん、
まだ狙いがありそうだなとは思います。
読めないですよね、まだ。
でも結果、ね、サードインパクトのせいで、地球の生命体のほとんどは絶滅したわけでしょ？
そう。
でもみんなでもなんか、エヴァっぽくなるんですよね。
エヴァ、ああ、
インフィニティのなり損ない。
あ、そうなんだよ、またインフィニティ。
あれがよくわからないですね。
なんなんだよ、どういうことなんだよ。
エヴァじゃんって思いましたけど。
エヴァっぽい何かがいっぱい転がってるから、ね。
エヴァっぽい何か。
でもあれは失敗なんだよね。
そう、うん。
人間がなったってこと ことでいい、
うん、じゃない
多分そうだと思うんですけどね。
全員がなったわけじゃなくて、一部の人間があれになったって。
だと思いますね。で、一部はインフィニティになれたのかな、謎ですけど。まあ、結局、だから、フォースインパクトもファイナルインパクトも、本当の目的みたいなのは、結局次の新エヴァンゲリオンでわかるのか、わからないまま終わるのか。
わからないと思いますね。わからないにフルベットします。
まあまあ終わる。
他なんか気になってる点ないですか？
もう気になってることしかないけどな。
ことしかないな。
もう9は、9に関しては。
ネブカドネザルの鍵ってどう使うのとか。
そう、結局まだ出てきてないんですよね。
え、何それ。
使ってないじゃん。あの、アニメ版だと、アダムの、
うん、
ちっちゃくなったやつを、
はい、
渡すじゃないですか。
戻したやつ
で、うん、で、あの、進撃だと、あの、ネブカドネザルの鍵っていう、なんかちょっと、なんか人の神経みたいな。
あ、頭が、頭が次になってるやつ。
そう、あったあったあった。ありました
それを渡すんですね。
それ歯だな、歯じゃなかったっけ？
歯ですね、歯です。
うん、
で、あの、ドヤ顔で言動が、エブカドネザルの鍵だって言うんですけど。
私思うにそれ多分14年の間に使い終わってる気がするんです
よ。使い終わってる気がする。
使い終わったのかな、
う
ん、
そう。
もう使い終わってもういらなくなったのか
じゃないから。
鍵やから、なんかガフの扉を開く鍵なんじゃないの？
そうですね。
ああ、黒き月とね。
そう。
でも答えはわからないですか？
答えはわからない。
他は？他何か気になるのは？
気になる点か。でもやっぱあの、パート9の間をマジで何かの形でやってほしい。
え、何かでもいいの？じゃあ、プレイステーション5の新ソフトでもいいの？
もう最悪それでもええわ。
最悪それでいいや。
あんのが見てたらそれでもいい。
終わってもいいです。
まあね。
タイピングソフトでもいい。
そう、なんでああなるんや。あの後ネルフってどうなるんやろうっていうのがやっぱ超気になるよね。
りっちゃんが太鼓叩いてていいんです。
いや、そうなんですよ。いや、私はね、やっぱ当時も好きだったんで、当時とかケンスケたちがどうなったかみたいなもうやっぱ描ききれてないのは本当に残念なんですよね。
そこ一番見たいとこやったよね。
一応なんか支給されたシャツに鈴原当時って書いてある
ありだよ。
ひどって思って
。あれはショックやったな。
誰がクリーニングしてんねん。
当時も生きてたら多分14年分年取ってるはずだからまあ、しないでしょうけど。
まあ死んだとは言ってはないですからね。
さくらちゃんも言ってはいない。お世話になりましたとは言ってるけど。
だからなんかサードインパクトが起こった時に周りにいた人たち以外が絶滅したんであって、そういう意味では、その周りにいたのが鈴原当時の妹、まあ多分入院してたんでしょうね、ネルフの病院に。
うん、
って意味では当時もケンスケもいても別に不思議じゃないから、
うん、
出してほしいな。
新しいキャラクター出す必要だ。
そうなんですよ。まあそういうことで、まあいろんな謎もね、まだまだ残りつつ、ちょっと新エヴァンゲリオン劇場版の話に入っていきたいんですけど。
出ましたね。ここからはもう妄想の世界だから、ね。
あ、そうですね。これが収録してるタイミングが21年の2月11日になりますから、まだ、
はいはい
上映されていない。
いつやんでます。
日程も出てないですもんね。
日程も出てないです。
たまに乗り越えましょうです。
完全に予想。だからこれね、意外とめちゃくちゃ後で恥ずかしい思いする可能性もあるんですけど、あくまで妄想で語りますよ。はい。
ね
まあ、どうなるかをみんなで大胆に予想しようぜっていうね。
大胆すぎ
る。いいでしょう。
はい。
絶対当たらないですもん、誰も。
じゃあ、ここは、カブラギ P 君の予想を聞かせていただきたい。
予想？
予想。
でもこれ、こんなエヴァンゲリオンは嫌だみたいになりそうだけど。
そうね。鉄拳、まあ、鉄拳みたいな。
もう、だから予想しない方向という意味では、ゴジラとウルトラマン出てくる。
あ
いやいや、それに嘘だろ。
でも、新ウルトラマン、確かもう上映決定してますよね。
そうね。そうそう。で、どうやって終わる？
また丸投げでしょ。
あ、まあ、でもありえるでしょうね。
本当に死んで終わるか怪しいじゃん。
そうですね。
いやいや、これはさすがに確定でしょ。
いや
ー。言ってるもん。いや、最後のって言ってるもん。
なんか、続く、続けるんじゃない？
まあ、4部作を持って完結させるとは言って、
言ってた
もん。まあ一応、その、なんだっけ、タイトルの最後もね、音楽的に見ると最後であるから。
あ、そうなんですよ。新エヴァンゲリオン劇場版って最後に2みたいに書いてるけど、あれ2じゃなくてね、リピート符号なんですよね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。だからもう一度何かに戻るっていう、まあ音楽の、うん、まあそういった記号なんですけど、
うん
うん、そういう意味では。
いや、でもなんかテレビ版の1話に戻るとかだったら嫌だな。
あ、ちょっと、あ、じゃあ私の予想を言わせても もらっていいですか？
はい、どうぞ。
まあ私としては、そのやっぱさっきの符号の点もあるし、あとエヴァンゲリオンのオって、もともと新劇場版は違うオだったじゃないですか。
はいはい。
それが本来のエヴァンゲリオンのオに戻っているので、これはもしかするとやっぱ戻るっていうのが一番濃厚。であるなと、
うん。
うん。で、やっぱこう、旧劇場版からループしてる世界説みたいなのを私は結構そう来るだろうなと思ってて、実はジョとハで、実は終わってて、旧とシンはまた別の世界なんじゃないかなっていう。だからジョとハとはまた違う別の世界が旧とシンではないかなと思ったんですよ。で、じゃあ、最後、シン・エヴァンゲリオンはどうなるかってところで、ちょっと俯瞰して考えたんですけど、これ、大団円で終わるんですよね。その大団円っていうのは、要は、変な終わり方だとしても、作品として、案のとして、そう、完全にやりきったで終わらせようと思った場合、私が案のだったらどうするかなって思ったら、間違いなく、岩尾純子と関智一郎をもう一回持ってくるんですよ。わかります？
だ
完全なフィナーレにするために、お世話になった声優陣もう一回出すはずだと思ったんですね、
うん、
でそれを考えると二パターンだなと思って、一つは精神世界終わり、つまり旧劇場版に近い終わり方と、うん、もう一つはもう一回そのテレビ版の1話の世界に行くっていう終わり方、うん。で、あれば、で、私は後者の方で来ると思ってて、まあ、旧劇場版でもう精神世界十分やってるから、これをもう一回やったらまた叩かれちゃうんで、もう一度その市場の、ミサトさんが車で爆走して迎えに来るシーンが、多分半分ぐらいのところで入ってくると思うんですよ。
半分。
半分ぐらい。120分あったとしたら、60分のところで入ってくると思います。で、そこで、何これみたいな、シンジ君もどういう状況なんだで、見てる側もどうなってるんだってなるんだけど、その世界を壊すために、後半いろいろやって新地周りの人たちも復活する大団円世界を作って終わりっていうのが予想ですね。つまりもう一度別の世界を作り直す、新地の世界を作り直すっていう終わり方じゃないかなと思いました。
なるほど。
田辺くんはどうですか？
もうわかりません。わかりませんけども、なんか絵は一個あるんちゃうかなとは思ってます。映像的な面でね。
絵っていうのはその驚き？
もう、なんも、もう画面真っ暗でやるか、急にオール 3DCG になるとか、
突然。突然の CG。
アニメではないのではっていう何かしらを、
ジオラマ的に。
ジオラマとかで来るのはなんかあるかな。
あれちゃう？巨神兵東京に現
す。それでもあれですよね。
あの感じでちょっとワンシーン出るんちゃうかな。
ちょっと伏線っぽいですけどね。
いやー、それは巨神兵だ。一番嫌、
うん。実は巨神兵だったみたいな。
インフィニティのなり損ないが巨神兵に割と近い。
いや、辛い。それはだけは見たくない。
一番見たくないエンドだなって思う。
そうでしょう。しかも旧劇場版にちょっと近いからさ。
そうですね。
なんかちょっとそれはリブートすぎるんじゃないですか？
なんかそのフィルム作品としての何かしらの安藤はこうだ、こういうのがっていうのは。
じゃああれじゃない？安野もよこが実写で出てくるんじゃない？
あ、なるほど。
あるんじゃん。
読め。
あるよ。
いや、意外とあると思うな。意外とあるな。奥さん出したかった。
トップ取ったぐらいなんだから。
嫁が書くもある、ありめますよ、もう。
嫁のタッチで急に出てくる。
急にね、働きマンみたいな。
ミサトさんの主人公みたいな。
うわ、辛い辛い辛い辛い。見たくない。まあ、なるほど。田辺予想はそういうやつか。
はい。まあ、あるんちゃうかなとは思ってますけどね。
はい。じゃあ、黒田くんは？
まあ、二つあって、まあ、一つはもう、シンジ君がもう、やり直すって言うてるんですよね。うんうん、Q の時に。うん、で、なんかこの、今、流れてる予告編見たら、ね、ロンギヌスとカシウスで、二体のエヴァがバーって戦ってるから、
うん、
まあ、その日本のやり手にしたもんが、世界やり直せる言うてるから。
やりでやり直す言うてますよね。
やりでやり直す言うてたから。
やりでやり直す。
まあまあ、やり直して、まあ、ループはもう絶対ループしてるとは僕も思ってて、
うん、
で、なんか予告の中で綺麗な水が流れてるんですよね。はいはい、あの世界って全部赤いのに。
うん、
だから、まあまあ、そういう世界に戻るんかなっていう意味では、テレビ版のあれに戻るっていうのが、まあ一個です。で、大穴は、もう、うん、安野くんはもうおかしくなってるんで。
はい。そうですね。
まあ、安野くんがもうなんかこう、パ たってコーンを閉じて、
え
ラーメンを。
あの、出るんですか？
ラーメン。
ラーメンをすすってるので終わるっていう。
最悪。最悪だ。
夢落ち、一種の夢落ち系ですよ、
ね。夢落ち、あんの秀明が急に、
あ
ん、
あ、
終わった。ニンニクラーメン、チャーシュー抜きする。
そうそう、ニンニクラーメン、チャーシュー抜きのラーメンを食って終わる。辛い。
辛いよ。
おかしなってるから。
大炎ではないな。
全然フィナーレじゃねえじゃん。
あれおかしくなってるから、もうそうなるっす。
いっそその繋がり方としてね。
うん。
なんか、別の世界線のシンジ君とかも出てきちゃいそうな気はして
る。ああ、俺もいるぜみたいな感じで。
それか。
新しいシンジ君。
全身世界パターンあるとすると、それはありそうですね。
ーねーうん、じゃあそこでなんか、兜小死にのシンジ君とかも出てくる
みたいな。そうや。そいつが助けてくれる
よ。どの世界線やねん。
やってやるぜって言いながら、ゼルエルをボコボコに言わす。
おっとおっと危ねえ
おっと危ね
え
しかもそれ、ジャッキーチェンの声優のやけじゃあ聞いてんのああなるほどね
スパイダーバースっぽい感じになっちゃう
あスパイダーマン、まあ、スパイダーバースでそうだね確かに、う
ん、その
エン
ディングの準備
あの赤い世界が全部元通りになってあのインフィニティのなり損ないがみんな人間に戻ってやったーって言って終わる
いやいやいや
その
それおめでとうって言って終わる
ザブングルの最後やでみんなで走り出すんやろ
そうそう
正面に向かってでみんな手振り出すんやろ
もう僕なんやろこれでみたいな
ここまで見てくれてありがとう
ありがとう
雑すぎる
エヴァギリオンさよならって言って終わる
そ
うわーもう嫌やーやっぱ
いいや
エヴァも手振ってんねこれ
エヴァもかよ
か
わいい今まで出てきたエヴァとかシトも全部こうやってわーって
両先出るんですかね
両先
なるほどね
でさっき言ったその学園パートをやる
うもう一回
26話の最後にあったあの学園パートを
きっちり
やる
きっちり30分
まあ意外と見たいですけどね意外と見たいです
けど意外と見たい
なるほどなまあそういう皆さんの予想なんですねわかりました
どうなるでしょうねこれはね
まあ誰が当たるのか
当たるかい
誰も当たらないと思います
当たるかい
そうですねまあでもこうやって予想して遊べるっていうのはやっぱすごいことですよ
まあまあそれはそう
です、ねう
ん、
そういうことです、
うん、ちゃんとしてくれるんだろうな
期待度高すぎて落ちる可能性、
うん、落ちる可能性もありつつそれも含めて庵野秀明だなと思えるところがやっぱねこのエヴァンゲリオンだなっていう
そうですそうです
まあそういうことでまあもう締めくくりなんで終わりになりますけれども
はい。
その、まあ、結局、エヴァンゲリオンというムーブメントは何だったんだろうっていう話ですけど、まあ、ただただやっぱ、庵野秀明のマスターベーションを僕らがひたすら見てたっていう状態であるのは間違いなくて、で、それが、まあ、合う人、合わない人、そして時代に合うか合わないかっていうところで言うと、まあ、多くの人が賛同したというか、心動かされたっていうところなんでしょうね。
そうですね。俺も全く同じこと言おうとしてたわ。もう、上質な AV をこう見せられとって、最後に急に、最後に急に庵野監督が出てきてカメラに向かってぶっかけるっていう。
全然私の言いたいことと違ったけど。
ただ、もう一回見てみると、それも悪くないなってなるんですね。
どうなんだろうな
最低だ俺ってっていう。
そう。
今ってこう結構ほら、余韻をなく、ファッとみんな飽きたりするじゃないですか。例えばその100日後に死ぬワニも、まあやっぱ最後みんなは納得しなかったからって言って、いきなりこう話題に上らなくなって、なかったことになったじゃないですか。ああいうノリで、エヴァも不意に終わるんですかね、そのみんなのムーブというか、なんか盛り上げてきた空気感みたいな。
どうなんでしょうね。ずっと未完で終わってきた作品じゃないですか、
うんうん、
エヴァンゲリオンって、まあ、でもどうなんかなでも急激が終わってからもやっぱ話題にはなってたから名作としてはやっぱ語り継がれるんじゃないですか
でもあんまりその語り継がれすぎるとさっき言ってましたけど、またやり直すんじゃないかなっていう
気がする。まあそうね。それはそう。それはそう。
実写化でやり直しますか、ね、
実写。
ほんまに死んで終わらせる気で来てる場合に、その、ええ方向に持ってって終わらすのか、それとも、思いっきりもう一回パンチ食らして、お前もほんまこれで終わりやからなっつって、むちゃくちゃやって終わるかの、どっちか。
まあこういうエヴァンゲリオンというところで私たちの青春はですね、浪費したわけですよ、悪く言えば。
うん、だから、お前らもうええ加減して、もうええやろと。エヴァもうええでしょと。もうこれで終わりじゃと。
ああ、そうですか。
もう作らんぞと、
う
ん。
そう、っていうふうにガツンって言ってくれる気はしてるんですけどね。うん、
まあ、じゃあ、これは、まあ振り返ってみるとエヴァンゲリオンというのはあってよかったなってことですよね。
まあ、青春っす。
青春ですね。
わかります。僕にとって青春っす。
うん、私もそうです、う
ん。なんかね、なんかの本 で、まあ、庵野監督が言ってたんだっけかな、ちょっとうろ覚えなんだけど、テレビ版の時って、なんかその、それこそ、マルドゥック機関とか、ガフガとか、うん、いろんな単語とか、いろんな聖書とか、神話から引っ張ってきてるのは、その、テーマがあるってよりかは、見てる人の鏡になればいいなっていう、その人が、その先を見た時に、何かしら引っかかるフックを残したくて、わざと、うん、説明しない言葉とか、
うん、
誰かに引っかかりそうな単語をあえて散りばめてたみたいな話があって、なんかもうそれぞれがどう解釈するかをこう委ねてるから、逆に言うともうテーマなんてないです。
は
ぁ、ね、まあ、だしそれを考えることを、そのきっかけ作りとしてしてくれた作品であるから、だからそれはやっぱりでかいですよね。アニメーション作品なんて、なんだかんだふわっと見て、うん、ああ、楽しかった、終わりなものを、エヴァそうじゃないわけで。
うんうんうん、
だってもう僕ら、どんなに年取ってももうエヴァンゲリオン忘れないでしょ。
そうね。
うん。
あったなーっていうか、もう何かしらもう僕らフックとして引っかかっちゃってるからさ。
そう。
うんうん、
構成してる一部分やからね、僕らを。
うん。あれがなかったら多分こんな形で皆さんいなかったですからね。
ちょっと違うと思うわ。うん、ほんまに。
作品が違う。
あ、そうですか。はい。じゃあ終わりましょう。
はい。
はい。
はい。じゃあ、まあ、これがまたね、何ヶ月後かに、こう、新エヴァンゲリオンが上映されて、
されてから
ですか、ね、また、その赤っ端収録会。
反省会
です
。俺たちエヴァのことは何も分かっていなかった。
あの、理解していなかったって。
そう、愚かな私たちをね、慰める会をまたやりましょう。
やろやろ。
はい。じゃあ、最後もまた、やりますか。
サービスするんですか。サービスって、もうサービスしないです。終わりだから。
あ、じゃあ、襲撃っつって終わります。
おめでとうでいいんじゃないです
か。おめでとう
。
ありがとうって、もみさんが言えばいいじゃないですか。
あ、で、ありがとう。なるほどね。はい、ということで、今回、ここまで聞いてくださった方々、いらっしゃいましたら、ありがとうございました。
もみさん、おめでとう。
おめでとう。
おめでとうさん。
おめでとう。
ありがとう。
父にありがとう。母にさようなら。そして、すべてのコラボのリスナーに、おめでとう。
てんてんてんてんてんてん。
なんだこれ、なんやこれ。
めちゃくちゃ。
なんと茶番やんけ。